琵琶市上ほずえ。なんだって今日はこんなに混んでいるのだろう。ホームは人でいっぱいだ。アイドルの名前入りの大きなうちわを持った女の子たち、葵や空母にバット型のメガホンを首にぶら下げた家族連れ。コンサートとナイターが重なったのか。それにしても進まない。いつも乗る快速電車が着くのは向かいのホームだ。発車時刻が迫るのに階段で渋滞している。階段の中ほどで流れが止まった。目の前の人で足元が見えない。この駅の階段は広い。広いけれど古いから、階段のステップが石造りだ。石の角が丸まっていて滑りやすい。ポーン、ポーン。と、階段の位置を知らせるチャイムが、単調で間延びした音を奏でている。まずいな。一息で気分が悪くなってきた。快速に乗るのは諦めようか。普通列車でさえ吊り革を確保するのがやっとだった。列車は停車のたびに冷えた空気を逃がす。いくつ目かの駅で入り込んできたぬるい空気の塊にむせてしまった。はじめは整えるように喉を鳴らしていたが、どうしたはずみか体を曲げるほど咳き込んでしまった。自節柄周りの視線が痛い。息苦しさといたたまれなさの両方で逃げるように列車を降りた。知らない駅だ。列車が行き過ぎると遠雷みたいな音が聞こえた。この先の鉄橋で川を渡るからレールが深く響くのだろう。次の列車まで何分待つのか。ベンチつらない小さなプラットホームだ。無人の自動改札が氷のように白く浮き上がって見えた。一人列車を待つのも退屈だし、少し歩いてみようか。駅を出ると堤防沿いに細い道が続いていた。昼とは違う草の匂いとリリリリリリと虫の音が聞こえる。なんだか懐かしい気がする。いや、気のせいじゃない。自然と足が早まる。この先にあるはずだ。だんだん思い出す。せがんで連れてきてもらった水神様のお祭りに、何十年ぶりだろう。祠の前に立った。改めて見ると崖だと思っていた堤防はなだらかな丘のようだ。神社のように見えた祠は傍らの木に抱かれ、ゆりかごのように見えた。子供の目で見るのとは違って見えるのか。ただ琵琶の木は変わらず祠を守るように立っていた。太い幹からしなやかに枝が伸びる。はずれの根はお互いに笑い合っているようだ。嫁にも実がつやめいていて、黄色いぼんぼりにも見える。まるで夜店の明かりだ。夜店の屋台は夏の楽しみだった。そういえば一度迷子になって大泣きしたな。あの日は父さんと来ていた。長谷田区の父さんにこの祠の前で見つけてもらえた。迷子になっていたのはほんの数分間の出来事だったのかもしれない。でも不安な気持ちが収まりきらなくてずっとしゃくり上げていた。何 涙が止まらなかった。慰めるつもりだったのだろう。父さんはぐっと手を伸ばして、一つの実をもぐと、ほいっと握らせてくれた。その後、ビワをどうしたか思い出せない。リンゴ飴の方がいい。なんて、ダダをこねたのだっけ。あの時と同じ、ビワが実っている。いたずら心で手を伸ばした。しかし、寸前のところで実のついた枝に届かない。あと、もう少し。その時、横をかすめて、大きな手が指先の実をもいだ。びっくりして振り向く。懐かしい笑いじわがあった。ほい、とこちらへ、ピュアの実をよこす。お父さん。額にひんやりとした何かが触れた。大丈夫ですか？気がつくと、制服の駅員が額にタオルを当ててくれていた。乗り換えの階段の途中、貧血で倒れたらしい。夢を見ていたのか。お礼を言うのもそこそこに、駅員室を出てホームに戻った。月が黄色く輝いていた。ホームは帰宅のピークも過ぎたのか、人はまばらだ。今度こそ快速に乗った。車窓に目をやりながら、座席で揺られる。川沿いの駅を通過した。もうじき、父さんの命日だ。琵琶を買ってお参りしようか。手の中に琵琶の丸い感触が残っていた。優しい劇団千賀利用。